ゴーゴー喧騒シーズン9。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第2回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6000人を超える同窓生が様々なところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。今年の新入生は57期生。例年なら新緑が美しい5月は新入生歓迎の球技大会が終わって、クラスメートとも気心が知れて喧騒生になったことを実感している頃です。でも今年は新型コロナウイルスの影響で生徒だけの入学式の後休校が続いています。一日も早くはつらつとした高校生活が戻ることを願っています。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色あせることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日は去年4月に放送したゲストコーナーを再放送でお届けします。ゲストは特別出演をお願いした恩師の斉藤誠二先生です。さてここからはゲストをお迎えいたします。今回は斉藤先生をスタジオにお迎えいたしました。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
ラジオ機の皆さんは斉藤先生ということでどの先生を思い浮かべていらっしゃいますでしょうか。先生自己紹介をお願いいたします。
私は斉藤誠二と言います。ハンドボールの顧問を長くやっておりました。生徒からは卒業してからなんですけど、ニックネームっていうかあだ名っていうか赤パンやジジイと呼ばれていたようですね。
はい。先生が教えてらっしゃった時期はどれぐらい、いつからいつ頃でしょうか。
昭和49年からですね、
はい、
12年プラス卒業生が残っておりましたので、まあ、15年くらいだというふうに私は思っておるんですが、
そうすると期で言いますと何期生が習ったことになりますか。
実際詳しく言いますと、私の場合1期生も教えてるんですね。と言いますのは、1期生が3年生の時の昭和41年に教育実習生に行きまして、喧騒では私と数学科の先生2名で、
はい、
教育実習生第1期生として、はい、1期生の生徒を教えまして、第2代の校長先生が国語の先生でしたけど厳しい先生で、
はい、
その先生の指導を受けてですね、まあ、実際生徒には厳しい指導をしたと思います。
はい。じゃその頃もあってさらに喧騒でも、実際先生になられてから教えてということなんですね。
そうですね、2つ3つ目の学校が喧騒なんです、
はい、
昭和49年から、教壇に立たせていただきました。
はい。体育の先生ですが、私も高校生だった頃に斉藤先生いらっしゃいました。大変厳しい先生だったと印象に残っておりますけど。
若かったし教える中身も結構考えながらやったんですけど、考えを持っておりましたので、
はい、
厳しい授業になったと思います。
少しじゃあその授業のことを伺ってみたいと思いますけれど、何か授業のことで思い出に残っていることございますか。
私は 教えるのがもともと好きでしたので、しかも男子を教えるのが得意っていうか、どっちかっていうと女子を教えるのが苦手っていうか、男子校で自分の出た学校もそうでしたので、まあ、そのようなことになったのかと思いますけども、とにかく自分も体力がありましたので、走ることを中心に体育の授業では、やりましたので、学校の外周約900メーターぐらいあるんですけど、何回も何回も走らせましたね。
思い出しました。
そうですか。
学校の外 の、 あの外周ですけど、道路のところを、まあ、あのフェンスに沿ってですけど、よく男子走ってましたよね。
そうですね、とにかく走ることを中心に自分も一緒に走るわけですから、生徒は怠けることができなかったと思いますね。
あの先生も走ってらっしゃったということなんですけれど、あの当時先生は短パンをいつも履いてらっしゃって、間違ってないですよね。
間違ってません。さっきも言いましたように赤いパンツだったと思いますけど、それはハンドボールの生徒のユニフォームが赤いユニフォームで、ハンドボールの生徒がパンツをプレゼントしてくれまして、それをその得意げに思って、あのよく履いて、家族でもよくそんな話をしましたね。
あ、そういうことだったんですね。それは知りませんでしたけれど、とにかく走れ走れということなんですが、あの先生に、斉藤先生に習った当時の生徒さんたちは、その走らされたという思いできっと持ってらっしゃると思いますね。
もう未だによく走らされたということを言いまして、裏では体力、気力、根性がついたというような褒め言葉ももらうんですけど、中でも私嬉しいのは、まあ、特別彼の話をするわけではないんですけど、12回生でホンダの自動車の社長をしている8号高弘がいるんですね。だから彼にも外傷よく走らせましたので、体力、気力、根性等を身につけて今頑張れてるんじゃないかな、なんていうふうに本人も多分そう思ってるんじゃないかなっていうふうに、ここちょっと合ってないんですけど、多分私はそんなことを想像しております。
ということなんです。で、今のお話の中にハンドボール部という言葉が出てまいりました。先生はハンドボール部の、顧問っていうんですか、部長なんて言うんでしょう。
学校では顧問なんですけど、対外的には監督ですね。指導をすべて任されてやりまして、勝った負けたのスポーツですから、そこまで指導するということですね。
それでは部活動の思い出を少し伺いたいと思います。ハンドボール部なんですけれど、とても、練習熱心にやっていた私は記憶がありますけれど、当時どういう感じだったんでしょう。
もともと私、体育の教員になりたいと思ったのは、部活の指導ができる好きですから、まあ部活は何でもいいんですけど、たまたま県総行って、本当は長距離が得意なんですけど、大学でも部活は長距離走でしたので、ハンドボールの先生がいないぞと校長に言われまして、で、あのハンドボールを指導するようになったわけなんです。とにかくライフワークでしたので、部活ができれば何でもいいと思いましたね。で、卒業生で私が教えたあのハンドボールを中学校とか高校で顧問になってですね、あの指導してる卒業生も数多くいるわけです。中には校長先生にまでなりまして、あのよく部活の理解あるあのそんな学校運営をしているという話も伺っております。
あのハンドボール部なんですけれども、男女ともに、以前から部活動あったと思いますが、女子の方は、途中からできたというふうに伺ってますけれど。
そうなんですね。結局9回生が3年生の時、 実際チームができたのは10回生の女子だったんですけど、
はい、
中学校の先生方が、県総でもハンドボールを作ってほしいというような希望が多く、ありまして、私は男女両方大変なので絞って男子だけと思っておりましたけど、でもよく考えてみますと女子のハンドボール指導っていうのは体力をつけるためにも将来大事だと思いまして、で女子部を作りました。結局私の思いで作った形になったわけですね。
よく遅くまで練習してましたよね。あとバケツにボールいっぱい入ってそれをこう運びながらすごく暗い中でもハンドボール部の練習してたような気がしますけれど、そういうことですよね。
そうですね。今の時代ですと結構、問題は一つもなかったんですけど、結構厳しくやりましたので、だいたい練習は7時半頃まで。
そうですよね。
で私の気に入らない練習をした場合にはプラスアルファの時間をかけて私の希望が叶えられるまで練習させた思いがありますね。
ただ県総の場合にはハンドボールもちゃんと専用の場所がありましたので遅くまで練習することができたんですね。
はい、専用の場所もライトもサッカーのコートの方から、結局社会体育っていうのもありまして、サッカーのコートにはライトがあったんですね。それをハンドボールの方に向けさせていただいて、で従って夜遅くまで練習できるんですね。それともう一つは、昔はテニスができるコートが大きなグラウンドにあったんですけど、そこが空いておりましたので、女子のハンドボールコートを作らせてもらって、結局2面あったんですね。
はい、それもやっぱり先生の熱意があればこそっていう。
そうですね。それと中学校の生徒もよく学びに来ましたし、従いましてコートが2つありますから、練習試合もやりやすいし、大会もやりやすいし、そんなことでとにかくハンドボール漬けの毎日でした。
はい、で女子は特にすごく強い時期がありました。
はい、
それはいつ頃だったんでしょうか。
それはですね、15期16期17期、18期の生徒たちなんですけど、当時神奈川県では明倫高校っていうのが関東大会で9連覇しておりまして、そこを破るのが一つのネックでして、私どもの17期の生徒の時についに明倫を任しまして、鹿児島インターハイがそこまで、あと一歩っていう決勝戦で、準決勝で明倫を任したんですけど、決勝戦で整備っていう学校に、なんと負けたんですね。その時代は男女とも神奈川県ではベスト4以内に毎年も約10年間近く入っておりました。結構成績も良かったです。
そうなんですね。はい、そういう強い時代もあって、先生も熱心にご指導なさったということなんですが、ハンドボール部としてのつながりは今もあるというふうに伺っております。
もうこれは練習の一環なんですけど、最後の練習が終わるときにはボールを輪に選手がなりまして、一つずつ手渡しでぐるぐるぐるぐる回して、落とさないように落とさないように輪を作るためにやる練習なんですけど、そういう甘えた練習でなくて自分たちで考えて勝つんだっていうことを目標にも希望を持ってますので、甘えた練習でなくて本当にドロドロしたすごい練習をしましたので、それが卒業して輪になって花が咲いているんではないかなっていうふうに思うんですね。
はい、なんか先日も、集まりがあったと伺いました。
男子は創部50周年、 女子は9回生からですが、
はい、
相模大野の小田急ホテルで50周年記念式典を行いまして、はい、約130名くらい の卒業生が集まってくれました。
素晴らしいですね。じゃあもう年代もいろいろな年代の皆さん。
そうですね、まあ、その時に私に挨拶してくれっていう言葉が最後にかかりましたので話したんですけど、うん、ハンドボールは現役の生徒もそれから50周年を迎える卒業生たちも輪があるんですね、
うん、
っていうのはハンドボールっていうスポーツを本当に好きな生徒が集まってきてると思います。でさらにさっきもお話申し上げましたように甘えた練習をしないで自分のために、うん、将来のためにということで練習したから嘘偽りなく仲がいいんですね。で私最後言いましたけどハンドボールの友達を大事にしてくださいという話をいたしました。
ということ素晴らしいなと思います。さて先生謙遜についてちょっと思うことということを伺ってみたいと思いますけれど、
はい、
まあ、他の学校と比べてでもいいですしそうでなくてもいいんですけどどんなふうな思いがございますか。
そうですね、教育実習に行きましたときに、うん、2代目の校長先生からとにかく地域に根ざした学校なんだと、
うん、
だからコツコツやっていこうよというしかも教育は厳しくお願いしますっていうような、うん、そういう話もありまして、
うん、
まあ、1期生から文武両道型のスケールの大きい学校ですね、うん、まあ、このまま成長をして社会に貢献できる学校に育ってほしいなと思っております。
はい、それから、まあ、当時先生が教えてらっしゃった当時の生徒と、まあ、最近の県総生もしくは高校生どうでしょう、違うでしょうか。
そうですね、偶然なんですけど、
はい、
私の娘の子供なんですけどね、はい、52回卒業生なんです。
あ、県総の、
はい、
ええ、
で彼がよく友達を家に連れてきまして、
はい、
いろんな友達からも話を伺いまして、まあ、それなりの様子がよく分かっております、
うん、
で、まあ、クラスや部活の仲間ととにかくけじめはよくつけられる生徒なので、
ええ、
まあ、よく遊びますで、まあ、勉強もそれなりに、やってるみたいです。
うん、
まあ、だから良いことは大いにやって、
うん、
いっぱい友達を作ってほしいなと思いますね。
そうですね、
伝統をよく守ってると思いますよ。
今もそうなんですね、
はい、
じゃあこれは私も卒業生ですけど卒業生として嬉しい限りですね、はい、
もう、
うん、
とにかく伝統をよく守っているかなというふうに私は思っております。
はい、今度先生のご自身のことをお伺いしたいと思いますけれど、まあ、先生は今お年を伺ってもよろしいですか。
どうぞ。
おいくつでいらっしゃいますでしょうか。
私は76になるところなんですね。
全然見えないんですけどね厳しいこのピシッとした先生の姿のままだと思うんですけれど、なんか現在はなんか新しいことをなさってると伺ってますけど。
特に新しいっていうことじゃないんですけど、
ええ、
まあ一つは特技がありまして、それは卒業生がえっなんていうふうな感じで思ってるみたいなんですけど、書道が趣味でね、
はい、
50歳からコツコツ、
うん、
大学の方にも勉強しに行きましたし、
ええ、
で書道の師範を持ってるんですね、で、まあ、地域の人に書道教室で書道を教えたりですね、楽しくやっております。
はい、
二つ目はよくハイキングに東京の、まあ、史跡巡りみたいな形でハイキングをやりながら楽しんだりしております。
はい、
で三つ目はやっ ぱりどういうわけか喧騒に足が一歩向きまして、
はい、
であのハンドボールの生徒に、先生方も来てください、来てくださいって声をよくかけてくださるんで、すごく楽しみに年に 3,4 回、来年はもっと行こうかなっていうふうに
いいですね、
思っておりまして、とにかく楽しいことをたくさんやりたいなというふうに思っております。
本当今でまだお元気なんだと思うなんですけれども、それでは、教え子の皆さんへ、それから現役生の皆さんへ、斉藤先生からのメッセージをお願いいたします。
まあ卒業生の方には、年を取るとみんなも年を取ってくるんで、結局同じような年の差がないような形になっております。そんな感じもしますので、とにかく元気で悔いのない人生を送ってほしいと思いますね。それから喧騒時代の友人を大切にしてほしいなというふうに思っております。
はい、
から現役生へのメッセージなんですけど、やっぱり喧騒は文武両道型、礼節真意根性、
懐かしい、
これ校訓なんですけど ね、私もよく勉強するとこの校訓は初代の校長先生が作られたと思うんですが、素晴らしい校訓ですね。それから二つ目は知者は迷わずっていう論語の士官っていう先生が残してるんですけど、まあ知者は道理をわきまえているからことにあたって迷わないっていうようなものなんですけど、まあよく勉強してこの言葉が分かるようになってほしいなというふうに孫にも伝えております。
斉藤先生ありがとうございました。
こちらこそよろしくお願いいたします。
では斉藤誠二先生のリクエスト曲をお届けしましょう。ベートーベン作曲ピアノソナタ月光第一楽章です。
県立相模原高校同窓会からのお知らせです。県総同窓会本部は会員代表として役員となった皆さんがボランティアで運営しています。会員の皆さんからの住所変更のご連絡やお問い合わせなどへの対応をスムーズに行うため、去年の4月から会員の個人情報管理と本部事務局の代行業務を株式会社同窓会事務局という名前の会社に委託しました。会員の皆さんの住所などの変更のご連絡やお問い合わせには専用フリーダイヤルがあります。電話番号は 0120-109899、0120-109899、内線162番、トークはここというふうに覚えれば覚えやすいですね。受付時間は平日の午前10時から夕方5時までです。メールは、kensou@egaomax.com です。kensou@egaomax.com です。ご活用ください。そしてこういった同窓会の活動のために、どうぞ同窓会の活動維持費の納入をお願いいたします。活動維持費は、同窓会新聞の発行や発送、ホームページの運営、事務の継続などのために使われています。喧騒が歴史を積み重ね、同窓会会員の数も増えて、同窓会の運営が困難になってきています。活動維持費は1000円以上でどうぞお願いいたします。大切な母校、喧騒を誇る同窓会を、卒業生の皆さんの温かい気持ちで助けていただければと思います。毎年発行される同窓会新聞に同封されている振込用紙で郵便局から、またネットバンキングでも振り込んでいただけます。ご理解とご協力をお願いいたします。ところで、同期会、クラス会を開催なさったことはありますか？開催するまでの準備には苦労がありますが、それでも喧騒時代の旧友との交流は何者にも代え難いひとときになりますよ。ただ、同窓会、クラス会を開催するときに苦労するのが連絡です。個人情報の保護の観点から、そして学校からの要請もあって、今は同窓会から会員名簿を提供することができません。去年4月からは、業務委託を結んだ株式会社同窓会事務局に名簿が保管されています。同期会やクラス会の連絡案内などの発送を希望される場合は、事務手続きなどから発送まで、株式会社同窓会事務局の代行を利用できます。詳しくは、喧騒同窓会のホームページをご覧ください。最後にもう一つ、大切なお知らせです。5月17日日曜日に開催予定していた、喧騒同窓会の定期総会は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、延期を決定しました。神奈川県立相模原高校同窓会第42回定期総会は2020年6月21日日曜日午後4時から相模原高校の会議室で開催いたします。ゴーゴー喧騒シーズン10第2回母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。さて、新型コロナウイルス感染拡大で5月31日まで休校中の喧騒ですが、5月11日からインターネットを活用してホームルームや学習支援が行われているそうです。また部活動もできませんし、受験を控えている3年生は特に戸惑いが大きいと思いますが、きっと喧騒生ならそれぞれで工夫を凝らして乗り切ってくれると信じています。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。